人社長のための経理のヒント。
皆さんこんにちは、理財実践塾株式会社の池田隆之です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう3月に入りまして、
はい、
いろいろとバタバタしている人も多いと思いますが、はい、今日は3月3日ひな祭りでもありますけども、クレーンゲームの日らしいんです。3月3日配信開始のこの今日、
はい、
クレーンゲームってやりますか？
何回かやったことあるくらいですけど、そんなになんかやるって、うん、熱中してやるってことはないですね、
うんうん、私もこの人生で数えるほどしかやったことがないんですが、うまく取れたっていう成功体験もないです。
うん、私も取れた記憶はないですね、うん、全く。
でもハマる方はね、本当にね、ハマっていたりね、いろいろとこうたくさんの景品を持って帰っているっていう人をね、見たことありますけどもね。まあでもチャレンジすることっては大事ですよね。
はい、そうですね。
まあ、クレーンゲームは難しいですけども、いろんなことにチャレンジしていきたいなとは思いますが、まずはでもやっておかなきゃいけないことが、はい、この時期はあるというお話を今日聞けそうですよね。
はい、はい、そうですね。
はい。
ちょうど3月3日ですから、うん、まあ、確定申告、ちょうど折り返し地点になってると思いますので、まあ、法人の方は、まあ、はい、また別の決算になりますけれども、個人の方はもうちょうど今、神経尖らせてるというか、ああ、やんなきゃいけないなんてプレッシャーかかったりしてる方も多いかなと思ってるんですよね。
はい。
終わってる方はもう全然焦らずに、もうあとは、うん、じゃあマイナンバーカード使ってやっていくかっていうふうな感じになるかと思うんですけれども、うん、まだ何も手つけてない方はかなり焦ってると思いますので、今日からの、はい、まあ、3月のテーマとしましては、うん、会計ソフトっていうテーマを触れたいなと思っております。
はい、お願いします。
で、会計ソフト、まあ、大体の方は多分入れてらっしゃるとは思うんですけれども、中には、まあ、昔ながらの方とかだったら、手書きで処理してる方もいたり、中には Excel でやってらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、
うんうん、
そうすると、やっぱり計算がだんだんしんどくなってくる、めんどくさいなって思ったりするなんていうこともあるし、会計ソフト買おうとするとやっぱりそれなりに金額かかるから嫌だって言って、だったら自分で手計算するっていうふうになっちゃうっていうこともあると思うんですよね。
はい。
でも、やっぱり計算がしんどいっていうところになってくるので、
はい。
だけじゃなくて計算したけれども、まあ、合ってるかどうか分かんないってこともあるし、
うん、
まあ、膨大に溜まった仕事をさて何から手をつけたらいいかっていうふうに悶々と悩んでるうちに、ひょっとしたら3月3日になっちゃったっていう方もいらっしゃるかもしれないし、
うん、
まあ、今年こそはって、なんかこのポッドキャストで毎回言ってる気がするんですけれども、はい、うん、今年こそはちゃんとやるぞって言ってて、蓋開けてみたら、
うん、
もう3月だ、どうしようってなるから、それの悶々としてるのがまた来週になって、また再来週になるともうね、確定申告終わってますから、
うん、
ですから、あとまあ10日の中でどういうふうにやっていくかっていうところではあるんですけれども、
はい、
今日のテーマ、会計ソフトを入れることでじゃあどんなプラスがあるのかなっていうところですね。うん、
はい。
まあ、会計ソフト入れれば、まあよく誤解されがちなのは、計算してくれるっていうところ。だから会計ソフトに丸投げすりゃいいやみたいなこともあるかもしれませんけれども、そうではなくって、整理ができてる状態になるってことですよね。Excel とかだと、自分で転記しなきゃいけないし、
うんうん、
自分でその計算式入れなきゃいけないし、
うん、
あとは、この計算合ってんのかなっていうふうに疑問に感じることもあると思うんですよね。
うん、
で、それで入れることによって、ちゃんと、まあ、自動的に集計される。この集計っていうのは、自分で計算式を作るんじゃなくて、もう会計でちゃんと、税務署に出せるバージョン、すなわち貸借対照表と損益計算書を、自動的に作ってくれるっていう状態を持っていってくれるのが会計ソフトですから、そうすると、はい、ああ、今これ、こういう状態なんだっていう合計がわかりますよね。当たり前ですけど。はい、で、自分でじゃなくて会計ソフトが計算してくれるから、まあ計算、 入力したら計算出せますから、そうすると自分でまあ計算し、しないで済むっていうところがやっぱり大きい。Excel で、いちいちやらなくて済むっていうところは大きいかなと思うんですね。
そうですね。
で、あとそれからなんか入力ミスとかあったとしても、自分で自分のことを入力すると、ミスって気づきづらいんですよね。で、それで後から振り返ってみて、あ、なんでこんなところミスしちゃったんだろうなんていうこともありますので、そうすると、またやり直しってこともなるし、やり直しってなると、また一からやんなきゃいけないとかっていうことにもなりかねませんから、だから、まあそういった、ミスに気づいてもすぐリカバリーができるっていうところになってくるっていうのは、まあ会計ソフトのメリットとしては大きいのかなと思うんですね。で、費用がかかるからとかって言いますけれども、まあ一番安いのだったら、それこそもうクラウド型の会計ソフトとかだったら1万円台、まあ2万円かからないぐらいでもありますし、まあ経理の社員1人雇うよりか絶対当たり前ですけど安いですよね。で、それでなんか、ちょっときつい言い方しますけれども、目先の費用をケチって自分で労力かけてっていうのは、私は一番馬鹿らしいことだと思ってるんですね。きつい言い方をしますけれども、だって自分の大切な労力を、まあ、経理にももちろん時間かけなければいけないんだけれども、それ以上にかけなければいけないのって、自分で企画して、自分で営業して、自分で売り上げを立てるっていうことの方が社長としてはもっと大事なはずなので、で、任せられるところは任せつつ、ちゃんと自分で数字を把握できるような環境を作っていく、そのための一つのツールが会計ソフトだっていうふうに思えばいいわけですよね。で、そうすれば、あ、じゃあ結果的に、例えば、うちの会社もそうですけれども、うちの会社は12月決算なんですが、もう、この収録日が2月の10日なんですけれども、とっくに仕上がって、1月のうちに実はもう、税理士の先生にも、データ転送しちゃってます。
お、すごい。
っていうぐらいに、まあ、それは専門家だからでしょっていうふうな反論も来るかもしれませんけれども、チェックができる体制であれば、ミスに気づけば、それを修正すればいいわけですから、時間をどれだけ縮めつつ、ちゃんと正確なものを出せるかっていうところは、やっぱり会計ソフトのメリットとしては大きいわけですから。で、あともう一つ誤解しがちなのが、そういった経理とかってまとめてやんなきゃいけないとか、もしくは毎日やんなきゃいけないっていう誤解が多分あるかもしれないと思うんですよね。確定申告ってことは、ゴール地点としては、売上と経費とお金の出入りがちゃんとまとまっていればいいわけですから、で、それをまとめるためのツールとして会計ソフトっていうのを使っていれば、まあ、数字はそんなに、まあ、苦労しないでも計算っていうのはできるんじゃないのかなと思うんですよね。ですから、そういった、会計ソフトを使うっていうことは自分の時間をその新しい時間を捻出することができるっていうことにつながってくるわけです。で、考えてみてください。会計ソフトを使わないで今までなんとなく自分で必死になって計算している時間計算してみてくださいよ。っていう話になってくる。
構手間かかりますよね。
そうですよね。手順としては、領収書を計算して、売上を計算して、通帳の出入り計算して、ってなると、多分、丸1日じゃ収まらない気がするんですよ。で、それこそ、毎日入力しなくてもいいっていうところは、それこそ1週間1回、以前にもは、こちらのポッドキャストでも話しましたけれども、入力する時間っていうのを作ればいいわけですよ。例えば私だったら領収書、まあほぼ自動でも今、仕分けやってもらってるので、会計ソフトに。なので、私がまあ現金で払った領収書を、例えば私が事務所に来た最初のルーティンとして、領収書を入力する。そして、自分の机の、引き出しにクリアファイルが入ってるので、そこに入れる。で、1ヶ月終わったらそれを取り出して、倉庫にしまうみたいな、そんな感じの、流れで僕はもうルーティン化させてるんですね。で、そうすることによって入力慣れれば本当に5分ぐらいできますから、 まさか24時間のうち5分捻出できないなんてことはないはずなので、例えばお茶飲んでる5分、タバコ吸ってる5分、スマホ見てる5分を経理の方に振り返れば、後々苦労しないで済むってことですよねっていう話です。
はい、そうですよね。
ですから、なんていうんでしょう、塊で考えてしまうから、やばい、どうしようってことにもなるので、塊じゃなくて、毎日でもいいし、1週間1回でもいいし、ちょこっとした隙間時間で入力するっていうだけで、この辺のところの不安っていうのは解消されるんじゃないのかなと思うので、まずはその会計ソフトを、入れちゃう。まだ10日間ありますから、3月3日だから。で、費用かかるのが嫌だなって言うんだったら、誰かに頼むとかね。でも、その方がもっと金かかりますけどね。
そうですよね。
自分で入力する方が一番時間かかんないですし、いろんな、うちのお客さんからいろんなお客さんご紹介いただくんですけれども、こういった話すると、じゃあまず自分でやってみますっていう方も、やっぱり結構いらっしゃいます。そしたら、ああ、それの方が多分一番自分のためにいいですから、まず自分でやってみることをお勧めしますよ、なんて言うと、ああ、じゃあちょっとわからないんでまたご相談させてください、なんて言って、ああ、わかりました、みたいな、そんな感じになりますので、その辺のところについては自分でできるところはもう自分で入力をしていくっていうのを、まずは、今回のその申告っていうのをきっかけにしていただいて、進めていただければと思っております。
長年ね、自分のやり方で、手書きとかいろんなことでやってきて、新たなことにやる方がめんどくさいって思いがちですけど、ね、この重い腰を上げるのって本当に大変ですけど、これって本当に楽になることですもんね、結
そうで
果。
すね。結果的に自分を楽にするし、あとは自分の新しいそのアイディアを入れるための時間っていうところにつながってきますから、だからそれはもう入れちゃった方が結果としては一番いいわけですよね。で、その分稼げばいいって僕は思う。
そうですよね。時間ほど本当にね、無駄に使ってしまうのはもったいないですからね。
そうですね。
ぜひ、もしかしてまだいろいろと悩んでるとかありましたら、今回こそっていう形でね、参考にしていただきたいですね。
そうですね。で、ちょっとこの辺聞いててどうすればいいっていう個別に相談したい場合には、またポッドキャストの方からと、弊社のホームページとかの問い合わせとか、LINE 公式の方に問い合わせできますので、これポッドキャスト聞いたんだけど、みたいな感じで、質問していただければなというふうに思っております。
ぜひですね、このポッドキャスト説明欄から飛べますので、こちらもチェックしてみてください。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。